続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は1971年神戸市生まれ、現在幻冬舎文庫から末期がん患者の食のケアを取材した人生最後のごちそう、そして三島社からエッセイ集ほんのちょっと当事者が発売中、フリーライターの青山由美子さんです。
はい、ようこそいらっしゃいました。
いらっしゃいませ。
はじめまして、どうぞよろしくお願いします。
今日は人生最後のごちそうとほんのちょっと当事者というご本を紹介させていただくんですが、はい、ほんのちょっと当事者ってちょっといいタイトルですね、これね。
ありがとうございます。
ちょっと当事者に関係あるかなっていう感じがね、うん、いろんなことに僕らも関わってると思う、うんうん。最初は人生最後のごちそうですけども、まあ、この本の前に、うん、まあね、人生最後のごちそうって言ったら、うん、何食べたいかみたいな話
で、もう決まってる、
決まってるんだ、うん、何食べるの。
まず白いご飯、
はい、
白いご飯と純菜の赤だしの味噌汁と、うん、ぬか漬けと、うん、鮭のハラス焼きと、うん、あと生卵、うんうん、いいやつ
なんか旅館のいい旅館の朝ごはんみたいな。
もうそれも青森丸出しじゃねえかよ。
そういうのがいいんだもん。
青森育ちで、
青森はそうなんですか。
しょっぱい鮭の尻尾ばっかしね、いつも
尻尾も欲しいけどハラスを選んでみました。
青山さんは何食べます、最後だったら。
それで私も取材中に皆さんがこういろんなものを選ばれるので、なんか自分だったらなんだろうなと思ってたんですけど、やっぱり意外と普段食べてる、あのなんか家で食べてる豚汁みたいな、もうなんかなんてことないものが病院だと意外と食べれないじゃないですか、うん、なんかこう栄養に配分したような、う
ん、
な
んか
こう
味気ないんだから、病院のご飯、
ね、薄い、ね、なんか薄味だったりするし、うん、だからこうもう具をもりもり盛り込んだ豚汁でご飯もりもり食べる
豚汁の具沢山、
具沢山
いいですよね。
大竹さんは。
俺はな、俺はうちで食っての今何うまいかなって、あのタイの茶漬け、
あ、
タイ茶漬け、
大人な選択
なんか、ね、
まあね、まあ、その時どういう状態になってるか分かんないからね、あれだけど、タイ茶漬けはなんかちょっとさらっと、
どういうの、焼いたやつ、
焼かないやつ、焼かないで、ちょっとタイの薄身がちょっと薄くてなんか熱いお茶かけるとなんかちょっとに半分煮えちゃうみたいな、
ああ
半分煮えちゃって、あ、もうちょっと食べたくなっちゃうね。
今もお腹が空いた
私今去年の年末から炭水化物抜きダイエットしてるから、うんうん、今食べたいんだ、今ホールケーキ手づかみで食べたい、
ね、甘いものがね食べたくなるよね。まあ、さてご本の方ですが、人生最後のごちそうということですが、これはどういうとこで取材なさって、最後のごちそうはどんな方が食べる最後のごちそうを取材なさってるんですか。
大阪にある淀川キリスト教病院という病院の、うん、まあ、ホスピスに入院されている。
ホスピスっていうと週末、
そうですね、あの
医療、
まあ、がんなど で、ね、もう末期がんで、はい、まあ予後余命がいわゆる宣告されているという方で、はい、私が取材させていただいた病院は、はい、まあ、平均入院期間が3週間と言われている。
あ、結構短いんですね。
短いですね。ただでもまあ本当に人によってばらつきがあるので、あの、まあ、平均値でしかないんですけれども、まあ、そこで毎週1回ですね、あの土曜日の晩に、まあ、好きなものをお出しする、うん、で、はい、その人のためだけにそのメニューを作るっていうのを、うん、はい、あの私が取材した時は15床ベッドがあって、うん、まあ、15人の方が入院してるんですけれども、はい、ただ全員が食べれる状態ではないんですね、やっぱり末期の方なので、うん、はい、大体まあ8人ぐらいの方がご飯を食べれるっていう状態で、でその方たちに今日は何、あの、まあ、前の日にあのまず管理栄養士の方が聞き取りに行って、あの明日好きなものを食べれるけれども何が食べたいですかっていうふうに聞くと、迷ったようにタイのそういう茶漬けが食べたいとか、まあ、純菜が食べたいとか、まあ、そういったことをこうあのお話しくださるんですけれども、まあ、先ほど言われたようにこうなぜそういうものが食べたいかっていうと青森生まれだからとか、なんかそういうこう今までのその人なりの、まあ、生きてきたあの人生みたいな ものがやっぱり
好きなものと思い出にすごい直結します
ね。そうなんです、そうなんですね、うん、なのでだから皆さんがこうあの挙げられるものって、うん、もうまさに今あのおっしゃったようなこう自分が生きてきてこんなもの食べてきたから、うん、まあそのやっぱり食べた時の楽しい思い出も一緒に蘇る。
例えばどんなものがあったんですか？
ね、割と多かったのが、はい、なんかやっぱりこうもともと海沿いの町で、はい、あの生まれて育ったから、うん、お魚が食べたい、お刺身が食べたいって、はい、でただ入院してるとなかなか生物って食べれないですよね、うん、普通の病院では出てこないんですけれども、うん、もうホスピスの場合はあのもう完全に何を食べても本当に好きなものを食べていただくということで、うん、生のものもお出しして、うん、この病院ではされていて、はい、なのでそうするとお寿司を食べたりとかすると、うん、やっぱすごく喜ぶんですね。うちはなんかもうなんかその病院のいわゆるちょっとあのプラスチックっぽいああいう、うん、あの器ではなくて、うん、陶器の家で食べてたような食器に盛ると
大事、
うん、そうなんですよ。なんか日常
お寿司だったらあのなあの出前おけに入ってるようなのが食いたいよ
な。あーあれもいいですね。あのちょっとお醤油がお魚の形になってなんかそういうことも、はい、あの細かくかなり細かく、うん、要望を聞いて、うん、あのどういう感じ例えばカレーが食べたいっていう方も、うん、ホテルのなんか洋食のレストランで食べるカレーなのかお母さんが作ってくれたじゃがいもばっかりのカレーなのか
インドカレーとかね
蕎麦屋のカレー
そうですね、蕎麦屋のカレーとかね美味しいですね、
でもそうやってしてもらえるっていいね、
うん、
ただこのホスピスっていうのはまあなんかイギリスとかああいうところには結構ねたくさんあるように日本でこのホスピスみたいなのはたくさんあるんですか？
そうですね増えてはいます。あのホスピスといって独立しているというよりは、うんあのまあ、病院の中にホスピス病棟という形で、うんあうんうん、あのまあそれまで抗がん治療をされてた方がもうちょっとしんどいかなということで、うんまあ、ご本人が、うん、あのご本人が希望しない限りはホスピスにはあの転院はしない、うん、けれども、うん、もうこれ以上抗がん治療をしないで緩和ケアに移りたい、はい、痛みを取っていく治療をしたいっていう方はホスピスに移られるっていうので、
うんはい、最後そうがいい、
そうはいいですね、うん、あとあれですねそれはなんか長く生きてらっしゃった方はそういうふるさとのとか思うけどここには小児病棟もありますよね。
そうですね、小児病棟の方は実は私あの取材はあんまりしていなくて、はい、ちょっとやっぱりまだ、うんなんていうかなかわいそうっていうのもな正直あって私も自分が自信がなかった取材する自信がなかったっていうのもあるのと、うん、あとこの食のケアっていうのはあの今お話に出てきたように思い出にすごく関連して、うん、でその思い出のエピソードも、うん、あの美味しく思い出すことで前を向いてもらう患者さんに死というよりは明日もあの美味しいものが食べたいと思ってもらうみたいな風なあのケアの意味があるので子供って意外とそういうものがないんですね。思い出まではまだ言っていなくて逆に言うとその家族でみんなでご飯が食べたいとかそういうあの要望があるのでその小児のホスピスの方にはキッチンがあってそこであの家族が兄弟とか家族が集まってもううちでは食べれないけれども、うん、家族みんなでそこでお母さんご飯を作って、うん、あの家族のご飯を食べるっていうような取り組みはされてます、
うん、家族だったらさ、うん、結構その同じような状態の子がいて、うん、そこの親と結構励まし合ったりできるのが大きいかもね、
うんまあ、そうですね、うんうんうんうん、
なんかあの欧米なんかはあれだよねその家族でただ、うん、あのホスピスからちょっと一日外に出て家族でなんか物食べに過ごすみたいなこともあるみたいだね、
うんうん、そうですね、うん、最近あの大阪では民間なんですけど医療型ではない民間のコミュニティ型子どもホスピスというのがあって、うんうん、そこは医療中、まあ、この方には関係ないんですけれども、うん、あの医療行為はしないんだけれども、うんうん、子どもが失われたあの行為学校に通えないとか友達と遊べないとか、うん、キャンプに行けないとか、うんまあ、そういうできないということを実現するための場を提供しているっていうのが、まあ、鶴見の方にも、うん、あのああできたり、はい、あの少しずつあの広がり始めてます、
うんうん、ねもっと日本にこのホスピスみたいな形っていうか、うん、そういうのが広がるといいなと思うんですけどもね、
う
ん、
そうですね、うん
はい、こっちの方は、ね、現場の厳しい現場を取材したみたいですけどもこうさて次の方ですけど こっちのほんのちょっと当事者、
はい、
これどういう意味ですか、ほんのちょっと当事者っていうのは。
本当にお名前の通りなんですけど、中で書いてあるのが、私がまあ自分自身が体験した、例えば私高音域、遺伝性で高音域の難聴を少し持ってたりとか、あと、若い頃に、ね、いわゆる性暴力と言われるような、ハラスメントに近いような線引きが、正直どうなのかなっていう、ある整体の先生の治療のことだったんですけど、そういうことがあったりとか、そういくつか、本当だったら新聞の見出しで、大きい問題、社会問題みたいになるようなことかもしれないけど、でも自分の中ではどうなんだろう、これってそこまでそんな社会問題って言えるのかどうだろうかよくわからないみたいな、いわゆるグレーゾーンみたいな感じのところの、で、それぞれのことのエピソードを書いてます。で書いていて、でその当時は私子供の頃すごい悪かった、今も性格は悪いんですけれども
でもセンスはすごいいいよ。
いやいや
いやいや、ちょっとしたものがかっこいい。いやいやいや
髪の毛もね真ん中盛り上がってますしね
ありがとうございます
すごく悪かったんですか。
悪かったんです、性格が悪くて、それで小学校の頃に言ったらこうちょっと聴覚と喋、ること聞くことに、障害を持っている友達がクラスの中にいたんですけれども、その子とグループワークをするのに班を作るってなった時に、みんなで班をこう自由に先生が作りましょうってなった時に、その子を入れるっていうことに自分の班の班長が言ったら、私嫌ですって言ったんですね。なぜですかって言ったら、面倒だからですって言って、すごくひどくないですか。
ひどい、
ひどいでしょ、いわゆる今で言うと本当もう真正面のもう度直球の障害者差別みたいなことを、子供の私はなんか平気でしていて、でもその時に班長の子が、じゃあいいと、青山さんかからなくていいよ、僕はやるからって言って、その子はすごくよくできた人間ができた、もう子供なのに大人みたいなきちんと考えを持った子で、でそれ恥ずかしかったんですね、その時にそうやって言われたことが、で大人になってから、あの時私は結局すごい障害者差別をしたんだなっていうことに思い当たるっていうか、ずっと自分の中で残っていて、
大人になってから気づくことって、私逆で鬼ごっこしたりとかすると、みんななんか私がいないこと、すぐタッチできる、トロイからできるんだけど、すごい大騒ぎするだろうからって言って絶対タッチされないのよ。
かわいそう。
だけど大人になってから、そういえばってふと思うと、そうだったって思う。
何それ、ちょっとタッチされるとお前大騒ぎするの。
多分だからみんなめんどくさいからタッチ、ね、だから嫌じゃんそんなの、一緒に走ってるだけど、子供の頃は気づかなくて、大人になってから、そういえばあの時もあの時もあの時もそうだったかもって。
そんなにあるんですか、でも多分その加害者の側、被害者の側のことって割と思い出したりするしますよね。それで大人になってから気づいたりもするし、割と自覚的に慣れたりするんですけど、この本書いてて、私書きながら自分がこんなに加害者だったんだっていうことに気づいたんですけど、加害者側になることってなかなかちょっと人に言いづらいんですよね、自分がこんなにひどい人間であるということってなかなか言いづらかったりもする、で同時に性暴力なんかだったら被害者であることもすごく言いにくかったりするっていう、で本当に本当の当事者っていう言い方も変ですけど、なんか当事者とは言い切れない、でもちょっとなんかの当事者かもしれないっていうようなことにいろいろ課す、生きてるような生きてるとかするよなみたいなことを、一冊書かせてもらって、
ぶっちゃけで話せればいいけど、すごい人間ってみんなすごい見えって、そんなところ見え張んなくてもいいだろうっていうのは見えですごいコーティングしてあって、見えてこなかったりするよね、
本当にそうなんです、
そうだね、高校の時屋上でタバコ吸ってたんだけどね、俺
ダメじゃん、
悪い、それは本当に悪い
なんであんたに言われたんだけど、吸ったんだけど、卒業するときね、 タバコ吸い仲間とね屋上に残ったタバコの灰片付けてて我らいいことしてるなみたいなね全然勘違いね全く逆の勘違いだけどねほらなんかいいじゃん俺らみたいな、ね、逆に自分を美化してたけどね本の中で、はい、あれですね結構親に怒鳴られるくらいの借金してたらしいですねこれは
そうですね
これトータルで軽く3桁を超えた金借りてた
なんでそんなことになっちゃったの
怖くて計算しなかったって書いてありますけど
そうですね
なんでかこれは
いやなんかカードを取らないと、うん、
いくつぐらいの時これ、
これが20、就職した時に、結局社会人になった時に口座を作るじゃないですか、その就職して、給与振込の、で口座を作ったところで、こんなカードがありますよとか、お姉さんたちが親切に勧めてくれるじゃないですか、なんで親切なんだろうと、でじゃあ作りますって、作りますって言ってるうちに、
このカードでいろんなものが買えます、
買える油田のように湧いてくるお金が
それはないと思う。
それは
でも結構大人になってからですね、それね、それじゃ
あ。だから20、本当恥ずかしい話、本当。でも震災、今日ちょうど国民震災。
何を思い出したの？
何を思い出した？いやだから大山さん物書きになってよかったなと思って、なんか。そうなんだよね、だから私もそういう風に全然すっごい計算高いとこと全く計算しできないところ
ある君もそういうとこあるね
青山さん今この仕事
青山さん今でもなんかカードちょっと使ってる感じがちょっとするよね
なんでバレてるやろバレてる
まあそれで親にこっぴどく怒られた
怒られましたね
もう死ぬほど吐き気がするほど怒られた
怒られましたねもうなんかもう三枚を手裏剣のようにバンバン使ってたんですけど、もう叩き割られて、もうでその時はもうでも本当にもうでも本当、はい、その時にね自己破産をカードのその会社の人がもう最終的にまあやり取りが何回かあってそうするとじゃあ返しなかったらどうなるんですかって言うとじゃあ自己破産ですよみたいな、じゃあしますみたいなもう本当愚かでもうザ愚か者なんですけど、でもその愚か者であることもみんな、まあ、一つ私のこの失敗を経て今なんか高校で割とこういうカード教育があるらしくて、大人になってね18歳以上持てるようになると割と使っちゃってこういう私みたいなバカな人が出てくるからそんな風にならないように気をつけましょうっていう授業がある学校もあるらしいんですけど、でもそういうのを知らない人には
いやでも気をつけた方がいいよね。カードはねいくらでも買えちゃったりするからね。
取った方がいいと思う。なんかそれもお金でなんていうのかな、本当に性格変わっちゃうたりとか、
ウルさんのカードちょっとなんかハマったことないですか？
私ね全部ねそこじゃないの、私のおかしさは、自分の茶碗とお箸が覚えられなかったりでもそっちは
よくわからない
私はすべて現金勝負。
いや、なそれなんていうの、
多分ちょっと軽い発達しよう
かな。まあそうかもしれないね。
そうですね。
自分のお箸が分かんなくなっちゃう。
分かんない。
でも別に、だからって問題ないですよね。
全然。だけど、多分OL やってた時は、アルバイトの人より先にクビになっちゃった正社員で、まっすぐにハンコを押さなきゃって思うと、全部逆さまに押しちゃう。だから。よくこの仕事でお互いよかった。まあ、
三浦もコンビニのバイト2日でクビになったって言ってたから、なんかよくわかんない、一生懸命愛想よくしたんだけど、なんか愛想よく見てくれなかったって言ってね、まあそれはいいんだけど、まあだからほんのちょっと当事者になる時があると、それがかえって身内、つまり、こっぴどく怒られたお父様、このお父様なんかはお母様が亡くなってから随分この家族はみんな施設に入るまで努力して、で施設に入って、からのお父様のことも随分心配でみんなで考えたっていうふうな話が出てきますけど、
読んでいただいてありがとうございます。 父がですね、まあ、母が亡くなった後もともと折り合いがちょっと子供たちと悪かった、うん、昔のいわゆるなんかもう本当ザ昔の昭和の男みたいな感じで、はい、うん、女は黙って従え、うん、子供も従えみたいな、うん、もう家父長制の権限みたいな感じの父親だったんですけれども、
そうなってきてお母様が先に亡くなられたら、うん、孤立しますね。
そうですね、うん、でなった時に本当に兄弟3人で、うん、まあうちは兄弟3人が対父っていうことで一致団結してたんですね、うん、仲がすごく仲が良くて、うん、なので初め本当父に対してどう向き合っていけばいいんだろうっていうふうに思ったんですけど、うん、まあ、まず母が16年間そうやって頑張ってやってきてくれたっていうことを無駄にしたくないっていう気持ちが一つあったのと、うん、あとやっぱりその母に任せっきりだった間自分たちは父と向き合ってなかったっていうことにもだんだん気づいてくるわけですね。父の知らない面っていうのがどんどん見えてくる。でそうなると父が倒れる脳梗塞で倒れてやっぱり高次の機能障害みたいなこともあり性格もすごく変わっていってしまったんですけど、そうなる前のまあ偉そうでちょっと面倒な人だけどお調子者で面白いところがあったちょっと楽しい人だったっていう父っていうのもだんだん思い出してきたりして、うん、だからその介護直接介護を私は私たちはしてるわけではない介護施設のスタッフの方にお手伝いしていただいて、まあ、週に2日とかみんなが通って、まあ、父に会いに行ったりとか、というよりは問題があって呼び出されるわけですね。父がさまざまな問題を起こすので、はい、入所者とのトラブルを起こす、はい、で転倒して、病院に運ばれる、
転倒は多いですからね、
うん、なんですよ。で、そういうことで、まあ、いやおうなく関わらざるを得なくなる、うん、でもなった時にふとした会話を父とすることで、なんかこう昔の父と自分たちっていうのの関係もまたちょっとこう取り戻してきたりとか、あとまあ父が将棋が好きだったことを思い出して、まあ、晩年私も夫に将棋を習って父と将棋を指すようになったんですね。どうしてもなんか女の人って喋るじゃないですか、母親と娘ってよく喋るけど父親と子供ってそんなにペラペラ喋らない、やることがない。
さっき人ってなんか見えっていうオブラートに包まれてるけど、親はさ子に対してやっぱり見え張ったりするところあるよね。私も何考えてるか分かんない自分の親、
ね、うん、なんか大丈夫やみたいな感じの、
うるさいなとか、
うん、そうなんですよ、ね、でまあでもただ将棋をこうするようになってちょっとお水飲みます。
どうぞ。グビグビ飲んでる。
グビグビ飲みました。ありがとうございます。これ可愛いですね、ペットボトル。で、そういったことで
余計なこともおっしゃる。はい、それでそれで、
はい、うん、いやそういう番組だってお聞きしていて、
まあ、そういう番組です。無駄でできているような番組ですか。はい、
それで、まあ、父も将棋を指すようになったりすることによって、うん、なんかまあ2人で喋らなくてもなんとなくこうなんか親子の不思議な感じ、うん、なんかこう、うん、ちょっと合間に母親のことを思い出して話をしたりとか、うん、昔の思い出話をしたりとか、うん、まあ、そうすることで本当になんか随分とこう父との関係を取り戻すことができて、うん、で不思議なもので父が、まあ、今年の夏に亡くなったんですけれど、うん、去年の夏に亡くなったんですけれども、うん、なんかこうやって父の話をするとちょっと気持ちが何だろう明るくなるって言ったら変なんですけど、なんか面白かった、あの人変わってて面白かったなっていう、うん、なんか愉快な存在だったなみたいな感じに、うん、なんか思える自分がいて、
それすごい見送り方したんだね。うん、
まあね、父の立場で言えばね、うん、まあ、黙ってたとかね、うちで何とかって言ってもね、会社で一生懸命働いてお金を持ってきてたんだろうしね、うん、まあ、分かんないけども、
うん、いやそうなんですよね、うん、
それは一生懸命青山さんのためにお父さんは働いてたかもしれないもん ね、うん、
そうですね、カードの分も払ってくれましたし、
うん、そう借金のね
借金
も払ってくれましたし、
死ぬほど怒られたけどね。はい、もう借金ないですね。
はい、ないです。
わかんないぞ。
はい。はい、そうか、だけどあれなんだね、一、うん、個、うん、介護の、そのホームとかに入れても、うん、 家族って呼び出されて時に行かなきゃいけない、
それはもう大変なところもたくさんあるね、うん、そのこともお書きになってますね。
そうですね、はい、はい、
ちょっと時間がいっぱいです。
そうだった、うん、青山さんの著書、うん、人生最後のご馳走は幻冬舎文庫から、うん、ほんのちょっと当事者は三島社から発売中です。
出版社違うんだ、
うん、大竹メインディッシュ、本日のゲストは青山由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。